今主は招いて言われます。新しい歌を主に歌え、全地を主に向かって歌え。主に歌い、その名を称え、日ごとに救いの良い知らせを告げよ。唱詠賛美歌29番、天の御民も、賛美歌29番を声を出さずに歌詞を味わいます。皆様お立ちください。お座りください。司会者がお祈りを捧げます。喜びながら主に仕えよ、喜び歌いつつその前に進み入れよ。主なる神様、御子イエス・キリストの十字架の血潮と皆を賛美いたします。今年を迎えて2回目の礼拝を、主を私たち一人一人をこのように呼び集め、あなたの礼拝に招いてくださり、あなたの礼拝を捧げることを許してくださったことを感謝いたします。あなたは新たなる年を、日々を、大いなる恵みを持って私たちを養ってくださっております。しかしながら私たちの心の中には疫病と地震との不安の中におります。主、どうかあなたがこの恐れと不安の中から私たちを救い出し、導き出してくださいますようにお願いいたします。私たちが今からこの礼拝において捧げる賛美、祈り、感謝のすべてがあなた様、主に喜ばれるものでございますように、とりわけメッセージを取り継がれる川崎先生をどうか支え守り、先生を良き通り管としてあなたの御言葉をお伝えください。私たちはあなたの御言葉を待ち望んでおります。主をどうか私たちの心の内にも、一人一人の心の内にもあなたが望んでくださり、私たちも素直な心を持ってあなたの御言葉に聞き従うものとさせてくださいますようにお願いいたします。今日はまた聖人祝福の礼拝でございます。主をどうか若い魂を、主をあなたが守ってくださいますようにお願いいたします。どうか主にあったあなたの道に備えることができますように導いてください。今日どうしてもこの礼拝に来ることのできない方々、家で礼拝を守られている兄弟姉妹の上に私たちと同じ恵みをお与えください。このお祈りを主の御名によってお捧げいたします。アーメン。では次に、着席のままで、主の祈りをお捧げいたします。賛美歌 93-5 主の祈り A、 賛美歌 93-5 主の祈り A をお開きください。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく 汝のものなればなり。アーメン。次に今朝の講読をします。今朝は詩編65編1節から14節でございます。旧約聖書の879ページをお開きください。司会者が1節を2節をお読みいたします。会衆の皆様は3節からお読みください。その後は司会者と会衆の皆様と1節ずつ交互に読んでいきます。最後の14節は会衆の皆様と司会者が一緒に読みます。詩編65編。指揮者によって讃歌ダビデの詩歌、シオンにいます神よ、あなたには沈黙も賛美。あなたへの誓いが果たされますように。
祈りを聞いてくださる方よ、すべての憎なるものはあなたのもとに来ます。
数々の過ちが私を責め立てます。私たちの背きをあなたが覆ってくださいます。
幸いなものをあなたに選ばれ、あなたに近づけられ、あなたの庭に住む人、私たちはあなたの家、あなたの聖なる宮の恵みに満ち足ります。
我らの救いの神よ、あなたは義によって恐るべき技によって応えます。遠い海地の果てに至るすべてが信頼する方。
強い力によって山々を固く据え、大いなる力を身に帯び、
大海のどよめき、波のどよめき、そして諸国の民の騒ぎを鎮める方。
世界の果てに住む者はあなたの印を見て恐れ、朝と夕べの始まるところにあなたは喜びの歌を響かせてくださいます。
あなたは地を訪れてこれを潤し、大いに豊かにします。神の水路は水をたたえ、あなたは穀物を備えます。あなたがそのように整えたのです。
胸を潤し、土をならし、豊かな雨を注いで柔らかにし、燃え火で炎を祝福してくださいます。
あなたは恵みを年の冠とされます。あなたの過ぎ行かれる後には油が滴っています。
アレノの腹にも滴り、どの他も喜びをまとい、
ご一緒に。牧場は羊の群れをまとい、谷は穀物に覆われています。あたり一面喜びの叫びを上げ、歌声を響かせています。アーメン。ではお祈りを捧げたいと思いますが、まず先に三田先生にお祈りをしていただき、その後皆様お祈りを捧げたいと思います。
幸いなものよ、あなたに選ばれ、あなたに近づけられ、あなたの庭に住む人、私たちはあなたの家、あなたの聖なる宮の恵みに満ち足ります。恵み深い天の父なる神様、尊いお名前を賛美いたします。また私たちの罪を許し、また永遠の命を与えるためによみがえられたイエス様の十字架とその血をあがめて感謝をいたします。この朝も私たちを招いてくださって、もう一度罪の許しの確信と、またあなたに信頼することを、この礼拝で告白することをさせてくださることをありがとうございます。どうぞ優る主の私たちの知らずに犯し、また分かっていて犯した罪をこのところでもう一度悔い改めさせていただき、あなたのご真実に私たちを委ねさせてください。そして私たちに霊と誠をもって礼拝することを待っておられるご自身に、 私たちのすべてをお捧げする礼拝とならせてくださるようにお願いいたします。感謝を持って、喜びを持って主に仕えるこの年となっていますけれども、ますます私たちを聖霊に満たし、喜びに満たしてあなたに仕えるものとならせてください。今日は特別に成人式の祝福が加えられています。新しい喜びを持ってこの年を迎えられた若い人たちが主にある希望を抱いて前進していくことができるように、この時を祝してくださいますようにお願いいたします。またこの同席している私たちにも主にあって共に前進して進んでいく喜びが加えられますことを感謝いたします。どうぞ今日も真実なあなたの前に真実な私たちの礼拝とならせてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。ではしばらくお祈りを捧げたいと思います。御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。では次に、聖書朗読をします。今朝の聖書の箇所は2箇所ございます。2箇所とも新約聖書に、あります。1箇所目はガラテヤの信徒への手紙4章の21節から31節、新約聖書の341ページ、そこをお開きください。そして、しおりなどを挟んでいただいて、もう一箇所は、ヘブライ人への手紙13章、12節から13節、新約聖書の409ページにございます。
ガラテヤの信徒への手紙4章21節、立法のもとにいたいと願う人たち、私に答えてください。あなた方は立法に耳を傾けないのですか？アブラハムには二人の息子があり、一人は女奴隷から、もう一人は自由な身の女から生まれたと書いてあります。女奴隷の子が肉によって生まれたのに対し、自由な身の女から生まれた子は約束を通して生まれたのです。これには別の意味があります。二人の女は二つの契約を表しています。一人はシナイ山から出て、奴隷になる子を産みます。これがハガルです。このハガルはアラビアではシナイ山のことで、ちょうど今のエルサレムにあたります。エルサレムはその子供たちと共に奴隷となっているからです。他方、天のエルサレムは自由な身の女であり、私たちの母です。すなわちこう書いてあります。喜べ子を産まない不妊の女よ、歓声を上げて叫べ、産みの苦しみを知らない女よ。夫に捨てられた女の子供は夫のある女の子供より多いからだ。兄弟たち、あなた方はイサクと同じように約束の子供です。しかし当時肉によって生まれたものが霊によって生まれたものを迫害したように、今も状況は同じです。しかし、聖書は何と言っているでしょう。女奴隷とその子を追い出せ。女奴隷の子は断じて自由な身の女の子と一緒に相続をしてはならない。とあります。それゆえ、兄弟たち、私たちは女奴隷の子供ではなく、自由な身の女の子供なのです。ヘブライ人への手紙13章12節、それでイエスもまたご自分の血で民を聖なるものとするために門の外で苦難を受けられたのです。ですから私たちもイエスの受けられた恥ずかしめを身に負い、 宿営の外に出て身元に赴こうではありませんか。
では次に使徒信条を告白いたします。使徒信条は賛美歌93の41、使徒信条 A にございます。賛美歌93の41、使徒信条 A をお開きください。皆様お立ちください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より二人て生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。では次に牧会祈祷並びに川崎士官牧師に牧会祈祷を捧げていただいた後、続いて宿営の外に出てと題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。愛に満ちておられる主よ、あなたの御名と御言葉通りに成し遂げてくださった大いなる救いの御業を覚え、また日々の尽きることのない確かな、そして深い導きを覚えて心から感謝をいたします。時代が変わりますし、年号も変わりました。また今なお多くの人々に戦いを挑むかのように、うめくようにして感染症が広がり、自然災害も後を絶ちませんし、人の罪がもたらすところのさまざまな災いが起こり、そうした状況下に置かれております。しかしながら、あなたは昨日も今日もまた常しえに変わることのないお方です。今主イエス様の十字架と復活の主、あなたご自身を仰ぎます。この年も続けられる聖地礼拝において、主なる神の招きに応答して愛する兄弟姉妹と共に礼拝を捧げる民とし、福音に生きる交わりを作り続けてくださることを信じて歩みます。キリストにある私たちは知っております。人生の行き着く先と生きる力の源は、永遠から永遠に増す主のもとにあります。なんとシンプルな人生かと思いますが、確かな人生です。今私たちの人生をあなたに明け渡し、あなたの恵みと力と愛に希望を置きます。あなたを信頼し、そのように歩ませてください。主よ、このような恵みに先に預かっている私たちを用いてください。イエス・キリストにお出会いしておられない方々に、悲しみや失望、また孤独の中にあって望みを見出せないでいる方々に、病と戦い心身の弱さを覚えている方々に寄り添い、主イエス様の心をいただいて共に歩ませていただき、福音を分かち合うものとしてさせてください。主にある諸教会を聖霊によって励ましてくださり、福音に対する確信を与え続けてください。感謝と願いはつきませんけれども、捧げた祈り、
神様の愛の迫りを覚えながら、我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
時に、神戸中教会の牧師もさせていただいておりまして、団体の、長というのは格好はいいんですけど、いろんな責任を負うたびに聞くことがあります。先生、旗印を明確にしてください。言っていただく方は簡単に言われるんですが、こっちは大変な時がございます。それはさておきまして、どこの世界にも社会にもそういうことがあろうかと思いますが、私たちキリスト教会、イエス様にあって生きる者の旗印は何なのか、もう明確ですね。イエス・キリストご自身であり、とりわけそのご愛が、その道からが一点に集中するように表された十字架と復活のその主ですね。これが私たちにとっての旗印であろうかと思います。なぜこのような話をするかと言いますと、少しく間が空きましたけれども、ガラテヤの信徒の手紙、11月について今日その続きを開きました。ガラテヤの信徒の手紙は明確な旗印があるんです。もうお気づきの方多いと思いますが、十字架そのものを突きつけるように、ガラテヤの信徒の人たちが今状況、その信仰的な状況を見据えながら、十字架とはこうだということをしっかり明確に旗印を掲げております。十字架こそ神様の愛の力が最も表された、集中的に表されたところであります。その勝利の印であるかのように、明確なその勝利のお姿を復活をもって表してくださいました。まさに救いの旗印ですね。信仰の旗印です。今日の私たちもガラテヤの諸教会のみならず、この旗印が私たちにとっての旗印ですね。さて、今日開かれましたガラテヤの信徒の手紙4章の21節以降、先にこんなことを言ってしまうとなんか心を閉じてしまうんですが、ちょっと難解な箇所の一つです。この御言葉を簡潔に解釈した箇所が、実は二つ目に開きましたヘブライ人への手紙13章の12、13、ちょっと前後を読む必要があるんですけれども、まさに見事にここに語っているなということをある時教えられました。旧約聖書をお読みの方は読まれることを勧めますけれども、犠牲の動物がいつもこう捧げられますね。罪の許しや清めのために献身の印として動物の血が毎回毎回、これほど血を流していいのかなと思うに捧げられるんですけども、必ずそれは宿営の外で焼かれたっていう。ヘブライ人の手紙の、13章の12節に書かれています。そこで動物が誇られた。それと比較するかのように、イエス様は門の外で苦難を受けられた。ゴルゴダっていうのは門の外なんです。羊の門とかいくつかある神殿のあるとか外で、そこで十字架におかかりになられた。ゴルゴダっていうのはそこですね。これは参考まで申しますが、ヨハネによる福音書の19章の20節を読んでいますと、そのことを意味する言葉が書かれております。それはそうときまして、イエス様は苦難を受けながら宿営の外に出られたんだと。それゆえに私たち、今の私たちにも救いの道が開かれたのです。ならばその救いに預かった私たちは、ぐーっと出ようとしないで閉じこもっている宿営の外に出て信仰の歩みを続けるんですよと進めるのが、ヘブライ人の手紙13章の13節なんです。そしてそのことの一つの姿がガラテヤの信徒への手紙の今日読んだ方ところに3章に出てまいりましたけれども、ガラテヤの信徒も宿営の中にずっと留まっている姿がある。最初にこのガラテヤの信徒の手紙の4章の21節から30節見てまいりたいと思うんですが、どうぞ思い出してください。3章でも語ったんですけど、パウロは神様の変わることのない約束を無条件に信じることが神様の救いに預かることなんだということを3章で、信仰によって義と認められたというアブラハムの姿を通してそれを明らかにしました。 今日読んだこの4章の20節以降ではアブラハムの2人の子供、奴隷の女性から、そして正妻といいますかサラさんから生まれた子供っていうのはあるんですけれども、2人の子供を例に出しながら、そうですね、4章のですね、24節に別の意味、これには別の意味があるって言ったんです。ここは本当は比喩でっていうのがいい訳と言いますが、別の意味というのが分かりやすくこう日本語にしてくださったと思うんですが、キリスト様との関係でここで語っています。これはどうぞこの後2種類の、民族といいます出てくるので、民族を互いに批判しているとそういう読み方じゃなくて、キリスト様との関係でこれは読んでいく必要があるところです。アブラハムの女奴隷、これハガルさんですけれども、そのイシュマエルという人が生まれたということは、このところは創世記の16章から21章、特に16章21章を読んでいただくと、その時代的な背景が分かるんですが、もう時間が許されませんので今日は割愛します。それとハガルさんから生まれた子供、女奴隷の子、そして自由な身の女の、サラさんの子イサクとが対比されております。でかいつまんで申し上げますけれども、神様の約束を信じない女奴隷の子を肉によって生まれたとここで見ています。彼らはモーセの十戒と言われます、十戒が与えられたシナイ山、そこは立法主義の総本山であるエルサレムに通ずるものだというので、ここでエルサレムという言葉が出てくる。言うならば彼らは立法を代表する人たちです。もっと分かりやすく言うならば、行いなさい、そうすれば救われますということを代表する人たちです。言うならば、救いのためには立法の奴隷となっていたような人たちを意味しました。それがもう一章からずっと語ってますが、ガラティアの諸教会に最初はそうじゃなかったのに、巧妙に救われるためにはイエス様を信じるだけではダメなんだよ、立法の行いを全うしなかったら救われないんだという、その立法主義というんですけど、それがぐわーっと忍び込んでいた。言うならば、だんだんイエス様の十字から目をそらしていく、そうした教えがはびこっていました。神様の立法を行うことに重きを置いていた。立法主義と立法違いますけど、立法って大事なものなんですけれども、それでないと救われないっていう考え方なんですね。救いの拠り所をそこに置いていたわけです。それがだんだんだんだん進んでいきますと、自分の行いや自分の業績やが自分自身を救いに救われることに値するのだからということになったんです。イエス・キリストの十字架の死がだんだんだんだん価値のないものに見られるようになっていった。パウロ先生は非常な危険を感じて、繰り返しアブラハムから二人の子供の例を持って語るわけであります。私たちが救われるために神様が何をしてくださったのかということを問わないで、自分の行いとか業績を神様に売り込んでいく、これ立法主義というんです。かたや自由の身の女から生まれた子は、23節に書いてあるんですけれども、約束を通して生まれたとあります。すなわち神様が約束してくださったことを信じ、人間的な手段とか方法により頼まないで、一気に飛びますが28節に、霊によって生まれたもの、聖霊によって神様を通して新しく生まれたもの、それこそ天のエルサレムに属するものなんだ。神様の方から与えてくださった約束は自由なんだ。わかりやすく言えば、救われなさい、そうすれば行うことができるんだという、行いなさい、そうすれば救われるんじゃなくて、救われなさい、そうすれば行うことをさせていただけることができるんだという、そういうことです。人間的なものにより頼まないで、万事神様を信じて信頼して歩んでいく、 そこには驚くばかりの祝福があるんだぞということをこの4章の21節から30節で語るんですね。なんか29節と30節分かりにくいこと書いてますが、ちょっと端的に申し上げます。確かにユダヤ教のそうした立法主義に立った人は最初クリスチャンたちを当初ですよ、なんて言いますか、迫害するように片隅に追いやろうとしたのは歴史の中であります。しかしクリスチャンたちをその圧力に屈しないで、そうですね、ちょっと読んでおきましょう。30節見てくださいますか。しかし聖書は何と言ってるでしょう。女奴隷とその子を追い出せ、人種的に追い出せというよりも、ここでパウロが言いたいのは立法主義を追い出してしまいなさいと言ってるんです。両者が共通の神様の相続に預かることはできないから、立法によって救われるんじゃないという、それを追い出してしまいなさいというので、まあこのちょっと厳しいような言葉に聞こえますが、そういう意味でこれ語っています。ですから私たちは女奴隷の子供ではなく自由並みの女の子供なんです。結論だけポンポンポンと言ってますが、そして戻っていただきたいのは27節のところで、書く書きで旧約聖書の引用の言葉、もう一度言いますね。27節に、すなわちこう書いてあります。喜べ、子を産まない不妊の女よ。歓声を上げて叫べ、産みの苦しみを知らない女よ。女に捨てられた女の子供は、夫なる女の子供より多いからだ。これどこに書いてあると、イザヤ書の54章の1節の言葉な。引用したら。歴史的にはドーンと離れてる。かたやアブラハムの時代から約1200〜1300年後の時のイザヤが語った言葉を引用して語っている。なぜこれを引用したのか。イザヤがここで予言したこの言葉は、イスラエルのこのエルサレムの町がもう不信仰と不順序の廃墟になってしまって、バビロンに囚われの身でなって連れて行かれる。もう希望が持てないと神の民が思っていたときに、その中で新たな信仰の民が生み出されていったということを語るんですね。囚われの身となったイスラエルの民、廃墟となったエルサレムに対して何もなくなってしまった、その中で希望があるぞ。それは人間的な可能性を失ってしまった、そうした中でひたすら死を信じ信頼して神の祝福が備えられることを待つんだよということを語っている箇所を引用して、要は信仰によって救われるということを強調せんがためにこのことを引用しているのです。皆さん、ちょっと込み入った話で一気に結論だけ申し上げましたけれども、今日の私たちはこの信仰に立つときに、ああ恵みによって私たちは立っているんだなということを繰り返し確認するんです。これがボケてしまいますと、ちょっとうまくいくとおごり高むんです。なんか失敗するとですね、落胆して、もうダメだ。これ奴隷根性って言うんです。
私たちにはすでにイエス・キリストによって自由と祝福が与えられているんだ。だからその喜びを持って大胆にイエス様の後をついていくんだということをパウロは語りたいがためにこれを引用して語っているのであります。これが聖霊によって、霊によって新しく生まれた私たちなんです。ああ何回も聞いていることでしょう。でも繰り返し繰り返しこのところに立たないと、いつの間にか奴隷根性が出てくるんです。束縛から自由なものとなるために、束縛となっているその宿命から出なさい。ヘブライ人の手紙に照らし合わせるとそのことを語り伝えるのです。さてもう一つのところ、ヘブライ人の手紙を開いていただけますでしょうか。今のこのガラテヤの信徒と並行しながら語りたいと思います。もう一度ヘブライ人の手紙13章の
12節から13節をお読みいたします。それでイエスもまたご自分の血で民を聖なるものとするために門の外で苦難を受けられたのです。ですから私たちもイエスの受けられた恥ずかしみを身に負い、宿営の外に出て身元に赴こうではありませんか。神様は聖なるお方です。その私たちに聖なるものであることが望まれています。そのものそうした聖なるものとなるための条件の一つが宿営から外に出るということです。このヘブライ人の手紙も直接的には律法主義のことを言っているんです。そういう意味ではガラテヤの信徒と重なるところなんですね。そういう意味で今日二つ取り上げました。ユダヤ教の律法の主義のからからその宿営から出なさいと言っているんです。イエス・キリストを信じて救われてもどうもその残骸のようなのが残ってまいりますおりますと、それを引きずってきまして、またそこに戻ろうとするこのガラテヤの信徒の人たちと同じようなことが宿営の外に出たということを繰り返し語る中から今の私たちにも語りかけているのですね。これ具体的に私たち今の時代にお互いに当てはめたいと思います。私たちははっきり言いますと信仰生活がどんなに長くても出ようとしない宿営を持っているんです。早い方がいいと思います。出るのはこのガラテヤの信徒の人たちと同じ律法主義にいつの間にかぐーっと引きずられているときは、逆にですよ、律法なんかいらないんだという殻に閉じこもっているのは、この第一礼拝に教会学校の先生方集っていらっしゃる、今10回の学びしてますよね。もし律法不要だったらあの学びする必要ないんです。救われたから10回が大事なんです。極端に話すんですね。律法主義のように救われるためには律法となるとこれも行き詰まるわけですが、救われたら喜んでいつの間にか実会が喜び律法が喜びとなるんです。両極端の残骸のような宿営にとどまっている時がありますね。ちょっと今日話は少し進めますけれども、世俗主義の宿営の中にどっぷり使っている時がある。一つ例を見ましょうか。皆さん今ヘブライ人の手紙13章開いておいてくださるんですが、そうですね、一箇所例に取り上げますと5節見てください。上の5節に世俗意識って何ですかということです。5節に金に執着しない生活をし今持っているもので満足しなさいとあります。お金って大事なんですよ。でも金こそ全てだと思わせるのが世俗主義です。与えられたもので満足するのが聖書主義です。物の考え方や生活パターンがいつの間にか私たちはこの世俗主義がその宿営の中にとどまってしまってそこから出られないでいる場合が、前後しますが結婚のこともそうですね。4節あります。もうちょっと時間がありませんから触れませんが、結婚って大事なことなんですよ。男女が会うということは、出会うということは。でも寝床を気がしてはならない。さてもう一つある、まあこれヘブライ人の手紙全体が語ることなんですが、自己中心主義ってなるんです。この話しますと何人かの方ぐっと心閉じられる。自分なんてなくなるわけないよ。そりゃそうです。自己中心主義と言われると自分自身がなくなるように思ってしまうことがある。そうじゃない。自分の主義とか主張はみんな持ってるんです。唐杉なんかあんな顔してるけど結構自分の主義主張するよねって何か誰か言ったことあるんです。そうなんです。自分の好みの傾向でみんな持ってる。そのこととそこに立てこもってそこから出ようとしないこととは別問題です。神様のためには、人々の救いのためには、
他者の益となることのためには、いや時には教会のためには、喜んで自分という宿営から出ます。宿営から外に出て。ガラテヤの信徒の人たちが、もうこの律法主義から出られなくなった。時に私たちもそういうことが起こりますけれども、世俗主義にしろ、自己中心主義にしろ、宿営の外に出て、主イエス様の十字架、ガラテヤの信徒の手紙は十字架がまさに旗印となっているとも言いましたけれども、あの地によって聖なるものとされるために閉じこもっている宿営を出ることです。ガラテヤの信徒の手紙は全体そのことを語るんです。それで今日は4章の20節が取り上げましたけれども、聖なるお方はそこで私たちを聖なるものとし続けてくださるのです。このさ、ガラテヤの信徒の手紙は遠い古い古い話なくて、今の私たちに、まあ、ヘブライ人の手紙も引用しましたけれども、語りかけているメッセージである。この新しい年も聖なるものとして宿営の外に出ようではありませんか。お祈りいたしましょう。真実の限りを尽くしてくださる主よ、私たちが救われたのはただ主イエスにおいて表された救いの恵みの家であり、信仰を通して一人一人に与えられた賜物であることを心から感謝します。そのようにして聖なるものとされているのですから、救いの原点に絶えず立ち返り、律法主義や時に世俗主義や自己中心主義といった宿営から外に出る恵みに立たせてください。そのことを御言葉と聖霊によって気づかせてください。ただ主に信頼しつつ歩まさせていただきます。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
今ご一緒にそのところを自らの祈りの場としてお祈りを捧げてください。
主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ただいまから成人祝福式を執り行います。修法の報告欄に、お名前を記しておりますが、この第一礼拝では2人の方が集ってくださいました。最初に聖書を2箇所読みいたします。礼拝順序の中にも記させていただきましたが、詩編の119編の105節とまた詩編119編の9節を読み出します。あなたの言葉は私の足の灯し、私の道の光。9節は、どうすれば若者は自分の道を清く保てるでしょうか。あなたの言葉通りにそれを守ることです。若者が成人を迎えることはご本人にとってもご家族にとってもまた教会にとっても大きな喜びです。本人にとってはこれからの言動といいますか、歩みがより一層責任を問われることでありましょう。新しい出発に際して私たちは神の御前に思いを新たにし、減り下ってキリストの救いに預かって新しい道を歩む導きをいただきたいものです。そのために祝福を祈ります。お祈りをいたします。とこしえの愛と慈しみを注いでくださる主よ、聖人の祝福に預かられる姉妹を今日まで導いてくださいました。多くの人の愛と祈りに支えられ、何よりも主の恵みの中にあって今日あることを感謝します。お一人お一人が救い主イエスキリストを信じ仰ぎ、導いてくださる主によって新しい一歩を踏み出す時と させてください。主と教会と人を愛し、お出会いする人を尊敬し敬意を払うものとしてください。また自分自身を愛し、どうぞその将来を祝福してくださいますように。感謝とともにこの願いを我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。じゃあお座りください。時間が進んでおりますので次に進めたいと思います。今日は1月に誕生を迎えられます方の祝福のお祈りをしたいと思います。1月に誕生を迎えられます方、どうぞそこにお立ちいただけませんでしょうか。はい、これも聖書の、礼拝順序に書かせていただきましたが、旧約聖書のゼファニア書っていうのがあります。月報の関東編にも書いた箇所ですが、3章17節旧約聖書の1451ページがありますか。こんな素晴らしい言葉があるんですね。お読みいたします。ゼファニア書3章17節あなたの神である主はあなたのただ中におられ、救いをもたらす勇者であり、ある主は喜びをもってあなたを祝い、愛をもってあなたを新たにし、喜びの歌をもってあなたに歓声の声をあげる。どうぞゼファニア書3章17節ああ神様こんなに喜んでおってくださるんだという、神の民を祝福しておられることを私のためだということで受け止め直していただきたいと思います。お祈りいたします。常しえの愛をもって愛し、慈しみを注いでくださる主よ、主がお一人お一人を喜んでいてくださり、その愛をもって新たにし続け、信仰の歩みを強め、力づけ、導かれることを覚えまして感謝をいたします。どうぞ続けて、お一人お一人の霊と心と体とをお守りくださり、お一人お一人にふさわしい主の導きがありますように、そして、主の証人として用いてください。ご家庭の交わりと、教会の交わりをさらに豊かなものとしてくださいますように。感謝とともにこの願いを、我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
おめでとうございます。では、この後、賛美歌の伴奏、そして、感謝のお祈り、献金と続きます。献金は神様への感謝と献身の印として捧げるものです。ご用意のある方はお捧げください。賛美歌451番、くすしきみめぐみ、賛美歌451番をお開きください。では皆様お立ちください。 では礼拝の感謝と献金のお祈りを安倍さんに捧げていただきます。
お祈りします。宿営の外に出なさいと、この朝御言葉を通して熱く語っていただきありがとうございます。新しい年を迎え、何ら変わることなく日々を過ごそうとしていたのではないかともう一度思わされました。主を気づかないうちに自分の殻に閉じこもってしまい、これでいいのだと思いながら歩んでいないかともう一度問われました。清くなるためにもう一度宿営の外に出なければならないことを語っていただき、神様どうぞこの新しい年、新しい一歩を踏み出すことができますように、あなたの一方的なご愛によって恵みによって救われた私たち一人一人でありますから、どうぞこのところからもう一度見直しをさせていただき、清い生活を送るために宿営の中から出て行って、あなたの御前にもう一度ひざまずくことができますように、私たち一人一人をこの朝導いてください。今から捧げます献金は心からのものです。主よ、どうぞあなたの御用のためにお使いください。愛する主の皆によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。皆様お座りください。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を声を出さないで歌詞を味わいます。皆様お立ちください。唱詠の後、川崎牧師に、祝祷をしていただきます。
主イエスキリストの恵み、 神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。